4ページ。デマンド乗り合いタクシー、未来君をご利用ください。4月から運行しています。デマンド乗り合いタクシーは、事前に電話で予約をしていただき、複数の方が乗り合いで、それぞれの希望する場所から目的地、市内のみ、までタクシー車両が送迎を行うものです。ドアツードアで目的地まで移動できる非常に利便性の高い公共交通ですので、ぜひご利用ください。デマンド乗り合いタクシーをご利用いただくには、まず利用者登録無料が必要です。市では随時利用者登録を行っております。今回、コミュニティセンター、小木ぬ、矢板、板橋、および喜楽山ふれあいの丘、健やか福祉館でも受付ができるようになりました。ぜひ、この機会にご登録ください。登録方法、デマンド乗り合いタクシー利用者登録申請書をご記入の上、伊那庁舎企画課、伊那庁舎市民窓口課、八和田庁舎市民窓口課、各コミュニティセンター、喜楽山ふれあいの丘健やか福祉館に提出してください。登録申請書は市ホームページからダウンロードできるほか、各受付場所にも設置してあります。登録完了後、市から利用者登録書を送付します。未来君、運行概要、利用対象者。本市に住民登録をされている方で、一人で乗降が可能な方、一人で乗降ができない場合は、介助者の方が同乗されればご乗車できます。運行区域、つくばみらい市内全域、市内限定。運行日、月曜から土曜日、年末年始、10月29日から1月3日は運休。運行時間、午前8時から午後5時、ただし、正午から午後1時までは運休。料金、1人1回の乗車につき、大人、中学生以上500円。子供、小学生200円。障害者200円。小学生未満、保護者1人に対し2人まで無料。障害者の介助者、障害者1人に対し1人まで無料。ただし、料金は利用券での支払いになります。問い合わせ先、伊那庁舎企画課、電話 58-2111、内線 1221。高齢受給者証が更新されます。新しいものは7月下旬に郵送。70歳以上、75歳未満の国民健康保険加入者に交付している高齢受給者証、青色の証書の有効期限が7月31日木曜で切れますので、8月1日金曜からご使用できる高齢受給者証を7月下旬に郵送します。受診の際には、保険証と一緒に、高齢受給者証は、医療機関窓口での自己負担割合を示す証書ですので、医療機関を受診する際には、必ず非保険者証と合わせてご提示ください。自己負担割合について、4月1日までに70歳になっている方、1割負担。4月2日以降に70歳になった方、2割負担。なお、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上75歳未満の 国民健康保険加入者がいる方は3割負担となります。なお、8月1日金曜からの自己負担割合は平成25年中の所得及び収入で判定します。問い合わせ先、伊那庁舎国保年金課、電話 58-211、 内線1183。市景観計画、景観条例が全面施行になります。市では国が定める景観法に基づき、つくば未来市景観計画及びつくば未来市景観条例を制定しました。これらは8月1日金曜より全面施行になります。これにより条例に規定する一定規模以上の建築などを行う予定がある市民や事業者の皆さんは、市への届け出が必要になりますので、都市計画課に事前に相談してください。景観行政団体になりました。平成24年4月1日、市は茨城県の同意を得て、景観法に基づく景観行政団体となりました。景観行政団体とは、景観法に基づき景観行政を担う主体のことです。景観行政団体になると、地域の特性に応じたきめ細かな規制や誘導方策に取り組むことができます。景観法とは、景観法は景観に関する総合的な法律として、平成16年6月に制定されました。景観法では、景観計画や条例などを定めることにより、景観計画区域内における建築行為などに対して、届け出や勧告など、景観に関する規制誘導を行うことができます。その他、届け出行為が景観計画に適合しないと判断した場合には、必要な限度において設計の変更などの勧告または変更命令を行うことができます。景観計画とは、市景観計画では、景観まちづくりを進める基本的な計画として、本市における景観形成の目標や方向性を明らかにするとともに、景観法に基づき、市民、事業者、行政が一体となって、目標を実現するための体系的な施策を検討することを目的として策定しています。景観条例とは、良好な景観の形成を図るため、景観計画に定める方針や制限などを実行するために必要なことを定めたものです。届け出を要する行為、事前協議制度、景観アドバイザーの設置などについて定めています。対象区域は市内全域、景観計画の区域は市内全域を対象としています。また、景観計画区域のうち、重点的に良好な景観を形成する必要がある地区について、景観形成重点地区、鬼怒台地区、未来平地区としています。問い合わせ先、八幡庁舎、都市計画課、電話 58-211、 内線8161。
5ページ、空き地の適正な管理をお願いします。市では、快適で住みよい環境の街づくりを目指し、また、健康的で文化的な生活が営めるよう、環境保全の基本的事項を定めた、 人は未来し環境保全条例を制定しています。その中で近隣住民の生活環境と安全を守るために空き地などの所有者または管理者に適正な管理を義務付けています。空き地はその所有者管理者が管理しなければなりません。管理を怠ると雑草の繁茂や樹木が自生するなど近隣の方々に不快感を与え病害虫が発生する原因にもなりかねません。またゴミの不法投棄や不審火の発生場所ともなりかねません。空き地所有者管理者の皆さんへ、雑草は5月に入ると成長が始まり梅雨の時期にその勢いが加速し10月頃まで成長を続けます。このため年1回の除草では十分でないため雑草の種類や成長に応じて年2回以上の除草をお願いします。管理が不十分だと草陰にゴミが投棄されることがあります。ゴミを放置すると次々に大量のゴミが投棄される恐れがあります。不法投棄されたゴミは空き地の所有者が管理責任として処分しなければなりません。このため空き地の定期的な見回り、不法投棄防止柵の設置などの適正な管理を心がけてください。ご自身で除草ができない場合は専門の業者などに依頼しての除草作業を定期的に行ってくださるようお願いします。空き地でお困りの皆さんへ、市生活環境課では空き地に雑草などが繁茂し管理不良となっている場合、その所有者を調査し除草などの適正な管理を指導しています。また依頼業者がわからない方は生活環境課までご連絡ください。問い合わせ先、やわら庁舎生活環境課電話 58-211 内線1136、農信除外の申請を受け付けます。農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画に定められた農用地区域内の土地を農用地以外の用途にする場合には農用地区域から除外する手続きが必要です。市では農用地区域内農地の除外申請を次の通り受付します。転用事業計画のある方は受付期間内、期限厳守に申請願います。なお申請書類に記入漏れまたは不備などがある場合にはそれらの修正を行ってからでないと受付することができませんので事前に相談してください。受付期間、8月と12月の2回。8月は8月1日金曜から8月29日金曜まで。12月は12月1日月曜から12月26日金曜まで。土日祝日は除きます。問い合わせ先、やわら庁舎産業経済課電話 58-211 内線8153。一般特定疾患医療受注者証更新手続きの一部変更のお知らせ。現在、特定疾患医療研究事業に代わる新たな制度を平成27年1月から施行できるように国で準備を進めています。そのため、更新手続きが9月頃になる見込みです。既存の受注者証は12月31日水曜までご使用いただく予定ですので、そのまま捨てずにお持ちください。詳細は保健所へお問い合わせください。筑波保健所、電話 0297-85-9287。 身近な緑の整備、保全の提案を募集します。住民の身近な安らぎの場や美しい景観の維持など、多くの公益的機能を持つ平地林や里山林が開発や管理放棄などにより減少と荒廃が進んでいます。そこで市と県では平成20年度から茨城県が導入した森林保障環境税を活用し、森林所有者や森林ボランティアの提案を受け自然体験活動を行うための森林の整備または通学路、公共施設、住宅団地周辺の身近な 緑の維持・保全を支援しています。整備の条件として、市と森林所有者などにおいて10年間の森林の維持・保全に関する協定を結びます。身近な緑を守るためのご提案に興味のある方はお問い合わせください。問い合わせ先、八原庁舎産業経済課、電話 58-2111、内線8153。説明会のお知らせ。下水道区域にかかる都市計画区域の変更について、市公共下水道事業は昭和60年1月に都市計画決定を受けた八原村公共下水道を前進として順次都市計画区域の変更をしながら下水道整備を行ってきました。今回さらなる下水道の推進を目的とした都市計画区域の変更を予定しています。この都市計画区域変更に伴い、市民の皆さんにご意見などをお伺いするために次の通り説明会を実施しますので、ぜひご参加ください。日時、7月12日土曜午前10時から。場所、八原庁舎2階大会議室、追加地区、出土地区の一部、尾張地区の一部です。問い合わせ先、八原庁舎上下水道課、電話 58-2111、内線8202。